どうもごきげんよう、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。皆様いかがお過ごしでしょうか。6月、もうね、4月新版も終わってる作品もちょっと出てきましたから、あっという間ですね。またこの4月のアニメは面白いものが多くてですね、本当に時間が足りません。というわけで、まずね、今日は、いくつかメールを紹介してから、本編ということに参りたいと思いますが、まずね、特集企画がいくつかあるんですが、松崎漫画大賞、こちらの方はメール締め切りました。ご投稿いただいた皆様ありがとうございます。どういった形になるか、配信を楽しみにしてください。そしてですね、今募集中なのが、クレイアニメのジャンクヘッド。まあ、ご存知ですかね、皆さん。もう今年の結構早い段階から公開されていたんですけれども、ジャンクヘッド、こちらの方を、見た感想、見た人だけで、いいです。見てませんという方はメールしなくて大丈夫ですんで、見た方で、まあ、感想、ここが良かった、あそこが良かったというね、ものありましたらメールくださいませ。7月のだいたい5日6日ぐらいまでですかね。7月7日ぐらいまでの、募集でございますので、まあ、見たという方いらっしゃいましたら、あるいはね、これをきっかけに、ジャンクヘッド、まあ、もしお近くでやってる場合はご覧になっていただければと思います。で、感想をお寄せください。すべてのメールの宛先は netsmoji@gmail.com でございます。ジャンクヘッド特集。まあ、集まればやろうと思ってます。また前みたいにね、今日から俺は特集やろうと思ったんですけど、まあ、メール来なくてですね。やっぱ netsmojiってそういう番組なんだなっていうのをちょっと実感したんですけれども。いやいや、見たっていう人の声を上げないと、全部潰れてしまいますからね。そして今オタクがみんな見てるのはスーパーカブなんでしょうか。メール紹介したいと思います。八ヶ岳のスナフキンさん、いつも楽しく拝聴しております。八ヶ岳のスナフキンと申します。まずはハルクール神前剣を聞くまでビビーをタイトルなどからアイドルものだろうと勝手に判断してパスしてしまっていました。見逃さずに済んだのは熱文字のおかげです。ありがとうございました。いやー、ビビーね、最終回終わりましたけどもね。まあ、すごい作品で、これも音楽相当売れんじゃねえかなっていうところですけれども。まあ、こういう、ちょっとね、パスしてしまっていた、こういうもんだと思って、ビジュアルだけでもうね、本編すら見なかったという人も、まあ、知るきっかけとしてこの熱量と文字数、利用していただいているのは嬉しいことですね。さて、そんなハルクールの小生の一番のお気に入りはやはりスーパーカブです。あ、八ヶ岳のスナフキンさんもスーパーカブ。趣味を軸にした作品として山のすすめやゆるキャン、放課後堤防日誌と同系統の作品になるのでしょうが、小生にはそれらの作品とは違う何かがスーパーカブにはあり、その何かが小生を虜にしているように思います。その何かとは、ズバリメインキャラがおじさんだという点です。スーパーカブのメインキャラといえば、コグマとレイコという女子高生ですが、あの二人は間違いなくおじさんです。というのは、例えば、物を選択するときの基準は、機能性やかっこよさであり、可愛いには無頓着。二点目、自分の好きなもの、こだわっているもののうんちくを語りたがり、同行の死以外に対しては基本無口。時には知識や経験を重ね偉そうなことも言う。3点目、今時のなんちゃらラテとかわけのわかんない飲み物ではなく、昔ながらの本格コーヒーをたしなむ、などなど、共感しかありませんと書いてますね。八ヶ岳のスナフキンさん。こんなザ・おじさんは世の中に生えて捨てるほどいますが、こんな女子高生はまずいません。家族も恋人もいない、お金もない、趣味もない、友達と呼べる人も将来の展望もない、そんなないない尽くしも女子高生よりおじさんの方にはるかに多い、たくさんいます。 あの二人をおじさんにし、家具をジムニーにでも置き換えれば、ないない尽くしのおじさんが気まぐれで中古のジムニーを買ったら、ガチのカスタムしまくったジムニー乗りのおじさんが近づいてきて、ジムニー沼にはまって しまい、なんてよくある話にもなります。ところがスーパーカブは周囲に理解されず、とにかく冷たくされがちな世のおじさんに、そのままでいいんだよ。あなたが楽しいならそれでいい。だって同じことをもし女子高生がやったらこんなにも輝いて世の中に広く受け入れられるんだから、と勇気を与えてくれる作品なのでしょう。少なくとも小生は自分は女子高生ではなくおじさんという現実にはうまく折り合いがついたので、スーパーカブにそういう勇気をもらいました。スーパーカブ最高です。ということで、スナフキンさんからいただきました。ありがとうございます。そう言っちゃう、まあわかりますけどね、気持ちはね。ただ別にこれ一皮剥いたらおじさんだよねとか、一皮剥いたらこれただのオタクだよねっていうパターンというのはもう2000年代入ってからずーっとやられ続けている手ですからね。ただそこに女の子らしい可愛さであるとか、あるいはこの今回のスーパーカブにおいてはね、愛嬌がないというところがまた可愛らしいですね。ただやっぱり笑顔にっこりとかね、ちょっといい機能をちゃんと装備したにっこりみたいな、その瞬間がとってもいいんですよね。女子高生ならではというか、おじさんだとただ気持ち悪いですからね。そうなんですよ。だからまあ全然ねやり方違いますけど、馬娘もねやっぱり競馬はずっと見てきたおじさんたち今もう大熱狂してますし、まあ古くはサキでね、麻雀アニメやってましたけれども、もうこれ、もう最高じゃん、これ、もうこんな子たちと麻雀できたら最高じゃんとおじさんたち熱狂していましたし、まあ中にはもうおじさんそのものみたいなね、女子高生も出てきたりとかしてましたしね。まあなんて言うんですかね、まあいろいろこのパターンっていうのはあるんですけど、まあとにかくこのスーパーカブっていうのはよくできてるっていうのは思いましたね。ありがとうございます。八ヶ岳のスナフキンさんでございました。まあだからもうこの熱文字的にもね、レイコはずっと国って言ってるのはもうまさにそういうことで、あれは国さんです。はい、国さんの女人化ってことですからね。続きまして AR さんからいただきました。ロボットアニメはオワコンという幻想ということでタイトルいただきました。6月2日配信分で読まれた十兵衛さんのメールの内容に対してどうしても言いたいことがあったので投稿しました。それはロボットアニメは元気がない、ロボットアニメはオワコンという意見です。確かにそういった論調は SNS をはじめネット上で散見されます。ただしこれらの発言には大事な主語がついていません。それは10代から20代をコアターゲット層にしたロボットアニメは元気がないです。もっとぶっちゃけて言えば深夜アニメ帯のロボットアニメはオワコンとなります。なぜ深夜帯に限定するかというと、近年ロボットアニメの記録を塗り替えるスマッシュヒット作品が深夜アニメではないというだけでスルーされる傾向があるからです。その作品の名は新幹線変形ロボシンカリオン。確かになぁ。シンカリオンは JR 東日本と小学館がタッグを組み、玩具メーカーのタカラトミーが自社の看板コンテンツであるプラレールをベースにした商品をタイアップすることで始まった企画で、当初は玩具主導でしたが後にテレビアニメ化されました。うん、よくね JR のあの出入り口の窓にもねシール貼ってありますね、シンカリオンのね。このシンカリオンの記録というのが単発のテレビシリーズのロボットアニメ作品の中で放送話数が70話を超えた平成唯一の作品というものです。全76話。さらに言えば原作漫画のないオリジナル作品となると1981年放送のダグラムの全75話の記録を38年ぶりに更新して昭和平成含めて堂々のトップになりました。原作ありだと鉄人28号1960年代の全97話とマジンガー Z 72年から74年の全92話が2トップ、最初からワンクールないし分割で2クールや数年越しの放送枠を見越している昨今の深夜アニメに対して放送話数を持ち出すのはどうかと思われるかもしれませんが、 それでも当初は4クール50話前後の予定だったものが、あまりの人気に急遽2クール分の放送延長が決まったので、これを評価しないわけにはいかないと思います。おっしゃる通りです。このシンカリオン面白いっていうのは、新前拳始まった時ぐらいに、割と言ってたと思うんですけど、あれ別番組だったかな？どうなのかな？すいません、中断いたしました。戻ります。また、アニメの人気により、玩具の品薄が続き、転売屋対策で個数制限が取られたり、鉄道関係でコラボ企画が立ち上がれば会場が親子連れでごった返すなどの微笑ましいエピソードにも埋挙にいとまがありません。振り返って熱文字では、初音ミクコラボやエヴァコラボの時もパーソナリティは愚か、リスナー側からも一切反応がなく、疑問に思ったものです。いや、確かに、やってることは知っていったものの、反応はなかったですね。このね、熱文字リスナー腰重いっつうのはね、本当にこれ大問題ですよ。これはね、いつまで経っても多分スポンサーさんもね、なかなかつきませんし、大手を振ってね、人気番組とも言えない。まあ、ちょっとね、周回遅れで聞いてる人が結構多いんでしょうね。まあ、ですけど、あなたが聞いた時がオンエアですから、動いてくださいね、皆さん。ただこのシンカリオンスルー現象はコードギアスや現在放送中のバックアローの監督である谷口五郎氏がインタビューでこんなことを言っていました。旧ロボットアニメの現状をどう認識されていますかという問いに A アンサー。それについてはもう巨大ロボットが必要とされなくなってきているということでしょうね。シンカリオンのような子供を主な対象とした番組はまた別ですが、巨大ロボットという存在を大多数のお客さんが欲しいと思わなくなってきているんだと思います。と答えられたことが端的に表していると思われます。ロボットアニメが30分の玩具 CM と揶揄された時代も今は昔ですが、80年代のとりあえずロボット出しとけという蘇生乱造の時代が異常だっただけで、ロボットアニメは決して元気がないわけでもなければオワコンでもなく、今でも連綿と作り続けられている。ただそれが特定の視聴者層には感知できなくなっただけで、それをアニメファンの総意として語るのはどうかなと思う、という考えを結論として示させていただきたいと思います。ということで熱量たっぷり、AR さんありがとうございます。認識改めます。確かにシンカリオン無視しちゃいけない。そうですね。まあ、庵野さんによれば、エヴァだってロボットアニメだったっていうことですしね。まあ、モスキートーンみたいなものなんですかね。僕らはもう感知できなくなってたっていうことだと思うんですけれども、そうなんだよ。やっぱり時代が下ればね、まあ、その何年かに一度すごい作品出てくるもんだし、ガンダム見て育った人たちももう今結構なお年ですんでね。これからまたああいうのが出てくるのかっていうのはまたちょっとわかんないですけれども、まああとはこれロボットアニメじゃないよねって言われるものの中にロボットが急に出てくるとかっていうのはありますから、出方出し方っていうのも今後変わるのかもしれませんよね。というわけでこのような熱量たっぷりのメール皆さんもありましたら熱文字@gmail.com までメールください。そして今日配信お届けいたしますのは。黒柳の岡本さん、ね、岡本さん発信ですね。腐女子力向上委員会ということで、まあ、腐女子最高会議とは別で、いつもちょっと置いてかれてる、よくわかんないという人も一緒に聞いていただければなと思います。今日はね、石井氏も出てますしね、足富慎吾先生も出てますんで、ぜひ聞いてみてください。番組の感想もお待ちしております。どうぞ。
皆さんごきげんよう、クラゲの岡本です。
アストミシンゴです。
石井こと石井美久です。
なんか岡本がちょっと話したいことがあるって、
は
い、
そうなんです。今回やりたいのが腐女子力向上委員会。わ
な、女子じゃない俺が呼ばれてる理由がよくわかんないけど
腐女子力向上委員会ですか。
そう、なんか そう、石井とかもそうなんだけど、私もそういう時期があったんだけど、なんか不女子だけど燃えられる作品ないなみたいな、
そう
なんか今ハマってる作品ない、うん、でも私不女子なんですみたいな、
あ
っていうこのちょっと休憩期間みたいな不女子のお休み期間っていうの
はちょっとなんかハマらない時間
ができ
るっていうかね、
そうそうそ
う
そう、ある。でもそういう時期ってなんか他の人たちが燃えてるの見ていいなみたいな
思います、
羨ましいなみたいな、私もそうなりたい、
あ、私もその熱量で燃えたい、
そう、そうなりたい、でもなれないみたいな、うん、で流行りのジャンルって言われてもいやそれハマれないんだよなみたいな、
そうな
の、
まあね、
なってしまうのよ、で勧められてもいや今じゃないんだよ、
う
ん、みたいなっていうさ、なんかっていうのがあるのよ、不女子には、
まあ、周期があるっちゃある、
そうそうそう、ね、でなってる人たちとかに向けて、でもやっぱり不女子のそういう妄想力ってやっぱね、燃えてあり妄想しないと衰えてっちゃったりするから、
そうそうそう、
だからそういう力をちょっとあのみんなでなんとかみんなで話してちょっとなんかね、
リハビリですか、そうリハビリだったんだ、
そうそうそう、女子力をリハビリだったよね、
俺あったっけな女子力
だからない人も一緒にやることによって、
まあ、
なんか行くわけよ、うん、生徒一緒だよ、
あ、そう、でも僕は本当に佐藤さんの話とか聞いててその、うん、自分は多分負ではないけど、うん、負の人の気持ちはなんとなくわかる、別に毛嫌いはしてない、
あ、
自分もなんかそういう同人誌とか買いたいなとか思う時期もあるし、
あ、じゃあちょっとこれでね鍛えてってもらおうと思って、
はい、
そう、でもじゃあ何の作品にしようと思って、
うん、
なんか流行りの最近のものって言ってもなんか押しすぎがましくなっちゃうなと思って、うん、で石井氏がいて、あしとみさんがいて、なんかあんまりこう共通点がないんで、なので昔のゲーム作品で、あのマリオブラザーズっていう、
いや超有名作品、
なんか誰かしら一回は見たことがあったりとか、うん、やってたりもするんで、
絶対に通ってるぐらい、
そうそうそう、これだったら最悪知らなくても、なんか赤い服着たヒゲのおじさんが亀の怪物倒しに行くくらいのそんな知識でもいいから、うん、したらちょっと話せるかなと思って、
まあ、知らない人はいないでしょうね絶対、
そうそうそう、ね、ちなみにあなたのマリオはどこから
、なんで風みたいに言うの
いやどこみんなどこからマリオって始まってるんだろうって思って、
あ、
私はスーパーファミ、ギリスーパーファミ、でもファミコンもちょっとやってたよくらい、
あ、はい、
なんかスーパーマリオブラザーズから入ったなっ、
まあ多分一番新しいのは石井ちゃんなのかな、
いやでも私はそのゲームを持つ過程じゃなかったんで、
あ、
なんか
あ、そうです
ね、そうですね、一回入院したことあるんですけど、その時にあのいとこから入院期間だけちょっと DS を借りたことが
あ
って
、
その時にあの、うん、あこれが DS だってポコポコやったマリオブラザーズをすごい覚えてますね、だからストーリーとかは分かんないんですけど、まあ、なんとなくのこう、
うん、
あれは分かります、
うん、でも結局ピース姫助けに行くっていう、
あ、そうですよね、はい、
僕は多分ロールプレイングゲートゲームみたいな、なんかアクション性がないやつ以外は多分ほぼ全部やってます。
ほぼ
多分僕一番最初はゲームボーイだと思います。
あ、ゲームボーイ、なんかちょっとやったことある。
ゲームボーイと同時発売だったやつです。
なんか緑の画面でさ、黒いやつで、なんか
スーパーマリオランドっていう、もうめちゃくちゃ前の作品です、ね。下手したら30年ぐらい前のやつですけど。それからまあ本当なんか常に共にあるみたいな作品ですよね、マリオって。そんなもんですけど、そのマリオが、
そんなマリオ、なんかたっぷりマリオって燃えてる人がいたら本当に申し訳ないって発言になってしまうん
で、まあイケメンとかそういうのじゃないよね、
そうそうそう、あくまでね、
そうです、
ヒゲのおじさん、
まあ、中肉中背の人
ね、あのなんだっけ、あの
オーバーオール、
オーバーオールしてる、ね、水道管工事の、
ね、配管工
ね、やってる
本業は配管工
だから、そんな燃えようと思っても頑張らなきゃ燃えらんないけど、じゃこれにじゃあなんか何で燃えたらいいんだろうって一生懸命考えたところ、
うん、
このクッパ、
うん、
もうカプリングとしたらその敵がいて正義の味方がいてだから、
まあ、永遠のライバルね、
マリオとクッパのカップリングを作るとしたら、じゃあどうやってカップリングにしようと考えて、う
ん、じゃあ
クッパがピーチ姫をさらう理由ってなんだろうって思って、
まあ、定番だよね、マリオのゲームのストーリーで、
そうそう、そこなんだけど、うん、普通にピーチ姫が好きだからさらってたっていうことではなく、じゃあ例えばこれを マリオが好きだからピーチ姫をさらってたっていうことにしたらなんかいいかなって思って、でも
気を引くためにみたいな、
そうそう、でもそれだけじゃなんかちょっと思い切れないなって思って、うん、じゃあピーチ姫をさらってさらにマリオに殺してもらうためにさらってたって思ったら、
なるほど、
これはいいんじゃないかと
急に根が深くなった、
マリオに殺して
もらうために今ついていけるかなと思ったら、うん、急に根が深くなった、殺してもらった。
もうだって、
あ、燃えるかもしれない。
結局は亀と人間だから結ばれないって。クッパの話で結ばれない。うん、でどうせピーチ姫と結ばれてしまう。で自分が結ばれない世界だったら死んでしまった方がマシ。でもどうせ殺されるんだったらマリオに殺されたいみたいなことが。
めちゃくちゃヤンデレじゃん。
そう。
クッパってヤンデレだった。
そうそう、ヤンデレ。だったからピーチ姫をさらって殺しに来てもらうのを待ってるわけ。
あ、ヤンデレだからあんなトゲトゲのアクセサリーいっぱいつけてるんだ。
そうそうそうそう、
なるほどね。
雷がね、
納得したわ。
ロジックなお城に住んで
る。そうそう。そう、確かにね、あのクッパってピーチをさらう理由がね、あんまりはっきりしてない時がたまにある。
そうなんですか。
本当にあのスーパーマリオギャラクシーの、ね、新しいスイッチの方のやつみたいに、なんかピースと結婚するためにさらうみたいな時もあれば、
うん、
なんかね、あのスーパーマリオサンシャインっていうゲームだと、うん、あの自分の息子であるのはクッパジュニアっていうね、は
い、
あれに、
あ、
クッパジュニアっていう、うん、作品によって設定はバラバラなんだけど、一応クッパジュニアは息子って設定で、クッパジュニアに、うん、お前のママはピーチだって嘘を教えてる、とかそういうのであったりするんだけど、でもなんか理由なくさらってる時もたまにあるなっていうのは、
そのなんか理由がないところに持ってこ、
そう
マリオに殺されたい私俺に、でもなんか
しかも作品によってはさ仲いいしさ、
まあ、
まあ、共闘する作品はもちろんあるんだけど、まあ、スーパーマリオ RPG ってゲームとかだとパーティーに加わったりするけど、基本なんか一緒になんかスポーツたしなんだりとかもしてるし、ね、テニス、ゴルフ、
レースとかも、
ね、カートレースもしてるし、本当なんかトムジェリーのなんか仲良く喧嘩しなじゃないけど、なんかあれに近いのは感じることはあるんだよね。
あ、なるほど。なんとかそこでまあカップリング作ってみよう
って。なんとかなんとか作る
の。どうしても。そうやって殺されそうに殺されたいってなってたら、うん、そのクッパのさ、うん、子分たちがいるわけじゃない。
あ、手下ね。
そうそう、手下たちは。やっぱりクッパに死んでほしくないわけ。
まあそうですね、オサだから。
そう。だからマリオを来させないためにマリオをやっつけようとしてるって思ったら、この子たちの愛もいいなって。
なるほど。
クリボーね、あんな体で身を挺して。
そうそうそう。ね、それじゃも
クッパが好き。
そう。
戦
いやめて。殺さないで。クッパを殺さないでって思ってる。そう。
な
んと序盤で殺されたんだけど。
本当にやっぱり。大変ね、そう考えたらね、まあ、いろんな建物を建ててるしね、マリオの行く手を阻むためにね、
でも心の底では殺されたいと思ってるってことですもんね。そうそうそ
う、はい、
あ、じゃああの城は
だってさ、あの今さっき言ったさ、あの、まあ、これピーチ姫に多分関係あるわ、さっき岡本が言ったスーパーファミコンのやつは多分スーパーマリオワールドっていうゲームだと思う。多分スーパーファミコンと同時発売だったやつで、多分ヨッシーが出てくる一番最初の作品だったかな、確か。あれだと、ヨースター島っていう、だから、ヨッシーがもともと住んでる島とか、とその周辺が舞台になってるのに、ピーチ姫をさらって、ここまで、ピーチ姫取り戻しに来いって言うがために、
うん、
砦を7個ぐらい立ててるじゃん、マップ上に。
あ、なんかそのゲーム似てるな。
そこまでする？
会う理由を作ってるということか。20秒さらって。うん、俺に会いに来い
か、会いたいんだ。
塔を7つぐらい作って、そこに古文を一体ずつ見張りみたいにして置いてる、わざわざ。
ツンデレですね。素直に会いたいって言えないっていう
こと。言えないよ。なんか時々さ、クッパもやってきて、なんか何かの違うゲーム、時々さ、最終面に行かなくてもクッパ、なんかちょっと、
あ、なんかチラネタたまにある。例えばあのスーパーマリオギャラクシーっていうの Wii で出たソフトだとクッパ戦が何回かある。
ま
あ、スーパーマリオ64ってゲームでもクッパ戦何回かある。
だから今どんくらい強いんだろうなっていう掴める
そうだね。あ、そうだ、今ワールドの話で思い出した、 あの今は本当にマリオに来てほしいのかどうかってツンデレもあるし、しかもスーパーマリオワールドってあのルート上めちゃくちゃ早く最終面まで行けるのよ、近道で、はい、早く来てほしいんじゃん近道作ってんじゃんお前。いやなんかねスターロードっていうところを通るとあのクッパ城の真横からいきなり出てくる一面クリアした後で、
でもなんか裏道あるよね、
ちょっと裏道使えばねめちゃくちゃ短くいけるのよあのゲーム。
俺のこと分かってたら裏道分かるだろっていう、
早めに来て殺してほしいっていう、だってもうこんな世界生きててもしょうがないもん、ね、
しかもあれじゃんほらあのヨッシーアイランドってゲームあるじゃない、スーパーファミコンの、あのマリオもクッパも子供の頃のお話で、まあ、ヨッシーがあのまあ、マリオとルイージ、あ、マリオか。ベビーマリオを親の元に届けるっていうアクションゲームがあって、そこのボスが確かベビークッパー。ということは、子供の頃から知ってるわけだ。
ちょくちょくマリオをさらおうとしてる、なんか敵にさ、ぶつかるとさ、マリオがさ、こ
う、そうそうそう、
って飛んでっちゃって。
あれは、あの、将来、この赤い帽子をかぶった子は、あの、クッパ坊ちゃまの、あの邪魔になる存在だからっていうんでさらおうとしてるっていうお話なんで、あれは
将来こいつがクッパさんを殺すから、でもクッパ様的にはもう将来的には殺してほしい人だもん
ね、うん、ちなみにあのルイージはもう連れ去られてます、そのゲームでは。もうルイージはもうあの目に入ってないね、クッパにクッパからした。
でも私ルイージの存在どうしようかなと思って
難しいんだよねルイージもね。
ルイージはでもなんか私ネトラレとかも好きだから、なんかパーに俺じゃダメかっていうルイージもいくのもありかなっていう。でもそうなってくるとクッパって受けと攻めどっちなんだろうっていうのを考えて。
なんかさ近年の作品だとなんかルイージってそのギャグキャラみたいな、ちょっと動きがコミカルなギャグキャラみたいなのが乗ってるから。
でもあの人なんかマンション、
そうルイージマンション、
なんかあれはルイージのマンション、
ルイージがなんか破格で買ったマンションにお化け住み着いてたってやつで、で先に見に行ってくねって言ったマリオが行方不明になってるから探してるってお話。あれクッパ確かあんま関係なかった気がするんだよ、あの作品は。テレサだったりするんだよ、
ルイージとマリオは友達ですか。
いや兄弟です。
兄弟、あ兄弟、
あ、そう兄弟ですよ、
兄弟です、ね、なんとかして水どもにできないかなと思ってあと敵キャラでマリオがそう好きなやつもいてもいいのかなと思って。
マリオが好きな
やつ、なんか敵なんだけど、はい、でも好きになっちゃった。
いやでもそうですよね、嫌いは好きってことですからね。
でなんかあのテレサっていうお化けのそれこそキャラクター、あれ、うん、なんかマリオが後ろ向いてる時だけこう近づいてきて、こっち向くとなんかバッて顔隠して、
顔隠すんだよ、
そう、はい、だから恥ずかしいんだなっていうねいやそこで恋愛感情があるから見られると恥ずかしいでも好きだから近づきたい、でも殺さなきゃいけない、でも欲しいみたいなあってもいいのかなっていう、
もう物陰から先輩の部活の様子を覗いてるやつ
そうそうそうなんかね、色白だし可愛いじゃないかなっていう、
こっち見てほしいけど見られたら恥ずかしい、なるほどね、失礼した。スーパーマリオワールドにはね、あの固まって石になっちゃうやつもいるんだよ、テレサで。これもそうですね。もう怖がった。体が怖がったって。好きな人に見られて。
何よ。
とんでもねえこと言ってる。
ライバル関係は BL ですかね。
まあ、敵キャラは確かにマリオいっぱいいるから、萌えはちょっと想像はできるかなって。すぐさっきのまたワールドになっちゃうけど、あの、ノコノコっているじゃない。
あ
の踏んだら甲羅だけになって投げ飛ばせるみたいな、うん、スーパーマリオワールドだとなんか中身だけ出てくるみたいな、まあ、多分ヨッシーアイランドとか他の作品でもそういうのあるんですけど、踏んだら中が出てきて、
まあ、中甲羅蹴れるみたいな、
そう甲羅も蹴れるけど中身も別で敵キャラとしてまだ、で甲羅を投げ返してくるやつとかいる、なんかあれとかは何だろうな、まあ、遊んでるっていうか分かんないけど、ちょっと力を試してるやつなのか分かんないけどマリオの、
でもなんか太鼓の悪あがきとかもね、なんか蹴られちゃって、うん、 だからもう言ってしまえばもう裸なわけじゃん、うん、でもそれでも最後に一矢報いたいみたいな、
身を挺してね、
そうそう、自分のこのだってコーラがあるから強いみたいなところあるじゃん、それに守られてるけど、でもそれを投げて、うん、だもう無防備な状態よ、でもそうなってもいいからマリオを倒したいみたいな、
クッパが好きだから、
そうそう愛の力よ、
クッパにふさわしい男を選んでないじゃん、
すごいね、マリオでこんなこと喋ってるやつここだけなんじゃない、そんなことないかな、
なんか、うん、なんかしらあのハイホーっていうなんか仮面をつけて
る、あヘイホーか、
あヘイホーか、
はい、いるいるね、
さっきのなんかのツイッターにつなんか釣られちゃった
ね、あのなんか顔に3つ穴が開いたような仮面かぶってるキャラクターね、
なんか時々クッパがヘイホーのそれかぶってやってきたのもいいのかなと思う、ね、ちょっとどうしても会いたい、でもクッパのままだとあれだから、ちょっとヘイホーの服着てこうやって仮面つけて
トレンディードラマの変装の仕方で明らかに怪しい変装のやつ
だからヘイホーっていろんなサイズあるからさ、1人くらいめっちゃでかいやつがバレないんだよ、で
コロコロコミックのあのスーパーマリオくんって漫画だったらそういう変装しそうだけど絶対
たまに
音
見に来ると、
いや俺それ聞いてて思ったのは、うん、あのまあ、ちょっとクッパの話からちょっとそれちゃうんだけど、うん、ワリオとワルイージって何考えてんだろうってのをちょっと思った、うん、あのなんか、まあ、ワリオはもともとマリオが持ってるマリオ城を奪い取ろうとして乗り込んできたキャラみたいなので最初に出てきたけど、うん、今も定番キャラとして定着してて、
なんかマリオを太らせて悪い顔にして髭がギザギザってなってるって、
黄色の太った人で、あとまあ、うんうん、悪いイージってのもね、なんか、うん、ルイージよりもヒョロ長のキャラクターで、まあ、マリオテニスっていうゲームから出てきた、
あ敵キャラなの、
悪い顔してます、
あなるほど、
とにかくこのワリオと悪いイージ自体は兄弟ではないんだけど、悪だくみで共闘することはある、
その二人はできてるよ、そこで。
これできてるんだ。
ビジネスパートナーがいつの間にか、そういう以上の関係。
そこでできてるから、
最初はただ乗り換えの行きだったけど、
気づいたら
一緒にやっていくうちに
っていうことですね。片っぽが、あ、じゃあ片っぽがノンケとかでもいいと思う。
それは最高ですね。
しかもさ、この悪いイージってのが誕生したきっかけ、さっきマリオテニスって言ったけど、うん、マリオテニスってさ、やっぱテニスのルール的にダブルスってあるじゃない、だから全部のキャラクターにその対になるようなキャラクターが設定されてるみたいなことになってる、まあ、マリオ だからルイージで、ピーチだから久々にデイジーが復活したりとかもあったし、となるとワリオに対になるキャラってなんだってなった時にいなかったの、当時はそんなキャラクターが、悪いイージ作るってなってそこで新キャラとして悪いイージが作られたという、
ワリオのために作られたワリオのキャラクターってことはもうやっぱできてんじゃん、
もう
ペアためのキャラなの、
生まれながらにしてペアなの、あそこは実はって考えたら確かに、できてないわけない、
うん、そこでできて
る、ね、でもマリオワリオかもしれない、ルイージ悪いイージかもしれない、
そこもね結構難しいんだよね、マリオ、あのね、ワリオはね結構クッパよりもなんかえげつないなんかことしてるから、ピーチ姫さらうとかそういうことしてないもんね、なんかマリオの何かを奪うみたいなことばっかりしてるからね、
クッパはマリオ好きじゃん、
あーそこもあんのかな、
見た目も似ててるんですか、
じゃあ、う
ん、
ワリオがマリオ好きで、あの悪いイージがワリオ好きっていうこの一方通行の愛情みたいな、
あ
なるほど、
そう
あるかもね、確かに、
あのね、
確かに、あの、ワルイージはね、ワリオがいるゲームにばっかり出てるんだよね。
うん、だから結局ワリオが好きなんだよ。でもワリオはマリオが好きなんだよ。だったら、マリオが憎いの。だからこれで敵っていうことにもできる、うん。
なるほどね。
そこで頑張って出てくるのがルイージであってほしいな。うん、多分ね、あの、ワリオもワルイージも、うん、もう、マリオをギャフンと言わせることしか多分考えてないと思うん
だよ、だから俺のことを見てくれっていう、
いやそれもちょっとあると思う、ね、少年欲求でちょっとひどいことしたみたいな、
久々に
一
番目指しになって
ちょっと変にマリオ知りすぎてるばっかりなどんどん違う歌しちゃう、
知識がなるほど、
どこにね、
いやルイージが一番難しくなってきたらそう考えると、
そしたらキノキオでいいじゃん、
あキノピオ、
キノピオか、
キノピオ、でもキノピオ自体がいっぱいいるから、うん、あのピーチ姫が治めてるキノコ王国の、うん、 住民だから。
でも言うてこうピーチ姫の側近のキノピ、ピノキオ、キノピオ、
キノコのキノピオ、
いろいろまな、いろいろなって書いてあるんだけど、
いやでもね、キノピオにはね、なんかガールフレンド的なキャラクターが一応いるんだよ、キノピコっていう、
あ、いや、いや、ひとりさんのね、このなんかいてもいてちゃうんで、BL って
女の子大好きっていう設定はカモフラージュっていう設定もあるんですよ。
あ、なるほど。
だそれこそノンケを好きな、そのなんか BL っていうよくあるから、うん、そこは別にイオが夢があんまり関係ない、
何でも BL
においてはあんまり関係ないんだよっていうことを、その声を大にしてお
伝えしたい。かませの女の子もね、はい、またいいね。
キノピオもなんかクッパの攻撃になんか巻き込まれたりとか、たまにストーリーズをしてたりする。キノピオも確かに難しい、いっぱいいるからね、キノピオって。
うん、いっぱいいるけど、俺はお前のことをちゃんと見分けられるよっていうのであったん
だ。一番スタンダードな、ね、あの赤の反転のやつ、ね、
そうそう、いっぱいいるから、マリオは分かんないんだよ、どれが本物の子か分かんないよってなってたら、俺には分かるよって、お前だろってこうなんかやってくれたら、それはそれでもうできちゃったじゃない。
マリオキノピオってのはどうですか。
あ
のキノピオはやっぱこの立場的にはさ、あの、うん、姫を守る立場であるのに、マリオの方からグイグイ来られてるみたいな。と、キノピオダメです、私は
どうかマリオには悪いやついてほしいみたいなところがあるのよ。ピーチが本命だけど、こうやってクラブで遊んでても欲しいなと思って
遊び人であった
も
ん
ね。
そうだ、確かにそうだ、マリオ多趣味だから多分遊び人だわ。テニスもゴルフもやってさ、審判の免許まで取っちゃって、
いろいろできるし、お医者さんにも、
ね、お医者さんもやってるし医者だからチャラいよ、うん、
やっぱ主人公は私は攻めであってほしいんですよ ね、
ね、ウイルスに対してもあんなガンガンカプセル投げてるんだから、
攻めだよ、
マリオ、そう攻めで、マリオ、
そう見えちゃうな、
マリオクッパ、
ちょっと時間なくて掘り下げられないかもしれないけどスーパーマリオカートにもなんかライバル制度っていうのがあって、うん、なんかコンピューターが、うん、あの固有の邪魔アイテム投げてくるみたいなのがあるの、うん、しかもそれはあの特定のキャラが特定のキャラを操作するときだけしか投げてこないみたいなのがあって、それとか調べるとちょっと
確かに
いつまでも話終わらない可能性がある関係
で、
なん
か調べたこの監督って感じですね。
いやちょっと意外にあったりマリオでいけんのって思ったり、
よかったな、みんなで一緒にこう燃え、なんかこれはどうこれはどうって話していくのが、ね、楽しい。
そう、今てっきりなんかちょっと前にネットで流行ったクッパ姫の話とか出るのかと思ったら一切出なかった。女子いらねえってなってるもんね、最終的に。
今のところ男性だけでいい。
あ、いやちょっとごめん、ちょっとあのこの部屋は岡本には狭すぎたわちょっとね、これ今撮ってる部屋にはちょっとね BL の妄想の膨らみに耐えきれなくてもうすぐ爆発しそうだから、
いろいろ話したけど、ちょっとなんか話、うん、ちょっとなんか変な話もしちゃったなと思ったので、ちょっと反省はしてます。
いやいや
いや、
反省はしてます、ごめんなさい。
大丈夫です、ちょっと俺がね、石井ちゃんを引かせるぐらい変な妄想しちゃったから
いやすごい久々でした、うん、こんなにな
んかね
BL を考える、
今もねいろいろとね、うん、こんな感じで考えてみてください、
うん、燃えにくいものをいかに燃えるかに、
う
ん、
そうですね、教えてほしい、
負の脳を鍛えるみたいな、
はい、鍛えたい、
ま、た何かでやりましょう、
うん、やりましょう、
はい、以上です、
ありがとうございます。